旬トピ、タイムリートピックス in 兵庫。兵庫フィールドパビリオン。2025年大阪・関西万博に向けた SDGs 体験型プログラムを紹介。1. 浜坂の地で技をつないで60年。魅惑のサウンドを奏でる2350種。アナログなものづくりの現場で豊かな音色に包まれる特別な時間。新温泉町浜坂はかつて縫い針の一大産地でした。日本製紀宝石工業株式会社では技術を応用して蓄音機用の鋼鉄針を作るようになり、1966年昭和41年からはレコード針の生産を始めました。以来世界中からのオーダーに応えるうちに製造可能なレコード針は2350種類に。それを一本単位で受注するのは世界でも弊社だけだと思います。都市部から遠い上に冬の間は雪に閉ざされ、機械が壊れると部品の取り寄せに何週間も要することがあったため、大半の部品の製造から機械の修理まで自社で賄うしかありませんでした。昭和の時代から変わらないものづくりの様子を見学できるよう工場を改装し、加えてレコードの豊かな音色を存分に楽しめる施設、フィールレコーズを昨年10月にオープンしました。地元の旬のランチなども用意し、貸し切りの空間で贅沢なひとときを提供しています。日本製紀宝石工業株式会社代表取締役中川和志さん。フィールレコーズ、レコードの体験型オープンファクトリー。タイプの異なる2種類のオーディオシステムを備えたリスニングルームでは、好みの音楽をじっくり鑑賞。レコード版の持ち込みも OK。レコード針の組み立てや検品などミリ単位の精度が求められる手作業を見学できます。旬の地元食材を使ったランチは提携する町内のホテルや旅館などから取り寄せ、松葉ガニを食べたいなどリクエストも可能。別途料金。日時、通年午前10時から午後1時から。所在地、フィールレコーズ、新温泉町芦屋100。定員、1日2組、1組最大5人。料金、1人2万7500円。ランチ付き、所要時間はおよそ2時間30分。オプションで、狂言や日本舞踊の鑑賞、職人によるレコード針のカスタマイズなども。別途料金。申し込み、1週間前までにホームページで予約。問い合わせ、フィールレコーズ。電話、0796-80-9022。ホームページは、フィールレコーズで検索。2. 7匹の鬼が神の使いとして災いを払い、一年の平穏を願います。永田神社では毎年節分に、兵庫県重要無形民俗文化財に指定されている古式追儺式を行います。鬼は悪者と思われがちですが、この儀式では神の使いとされ、豆まきはしません。一家の大黒柱である餅割り鬼、妻の尻くじり鬼、長男の一番太郎鬼という家族に、乳母役の乳母鬼などを加えた7匹の鬼が、松明で災いを焼いたり、太刀で矜持を切ったりする踊りで、一年の無病息災、家内安全を祈願します。鬼役は、神事の前に井戸水を浴び、須磨の海に入って禊を行います。大変な荒行を経て挑む踊りは 気迫が感じられ、見応えがあります。参拝者は、松明の燃え残りを玄関に飾ると、福を招くと言われています。迫力満点の鬼たちを生で見て、厄を払い、良い一年にしていただきたいです。永田神社、追儺式奉賛会、西本隆一さん。永田神社、古式追儺式。日時、2月3日土曜、午後2時から、追儺神事。所在地、神戸市永田区永田町 3-1-1、永田神社。問い合わせ、永田神社。電話、078-691-0333。ホームページは、永田神社、追儺式で検索。3. 珍しい人形と出会える、歩いて楽しむひな祭り。豪華な七段飾りや、歴史ある大理びななど、街歩きをしながら、地域の珍しいひな人形を鑑賞するイベントが各地で開催。今年は一味違う桃の節句を楽しみませんか？取材文本市編集部。金谷のひな祭り。朝来市の JR 生野駅から生野銀山周辺まで、かつて鉱山町として栄えた風情を残す地域で実施。民家や店舗などおよそ50カ所で、明治期に作られたひな人形や、昭和30年から40年代に流行したとされる御殿飾りなどが飾られます。生野まちづくり工房井筒屋では、ひな人形のほか、火鉢を取り囲む手作り人形なども見られます。日時、2月29日木曜から3月3日日曜、午前9時から午後4時。問い合わせ、生野まちづくり工房井筒屋。電話、079-679-4448。小野藩陣屋町のひな巡り。およそ800メートルの小野商店街では、25店舗が七段飾り、大理びな、陶製のひな人形などを展示しています。市内飲食店では特別メニューを提供する、もぐもぐひな巡りを実施。小野市立考古館では、ビッグひな祭りも。ビッグひな祭りでは、江戸時代後期から平成までのひな人形など、81組685体を展示。開催期間は3月31日日曜まで。小野藩陣屋町のひな巡り、日時、3月3日日曜まで。開催時間は各店舗の営業時間。問い合わせ、小野市観光協会。電話、0794-63-1929。丹波貝原ひなめぐり。織田家ゆかりの城下町、丹波市貝原町で開催されるノスタルジックなお祭り。13カ所の会場で、幕末から平成までの様々な時代の七段飾り、御殿びな、市松人形をはじめ、手作りの吊るしびななどが飾られます。地域の女性たちが協力して手作りする吊るしびな。日時、3月16日土曜から31日日曜、午前10時から午後4時。問い合わせ、貝原自治協議会。電話、0795-73-0198。4. ネギの新品種、兵庫 N1 が誕生しました。品種名は、兵庫 N1 号。兵庫県立農林水産技術総合センターでは、食味に優れ、県内どこでも栽培しやすいネギを作ろうと、2005年、 平成17年に新品種の開発を始めました。白ネギの下仁田ネギと青ネギの九条ネギの改良種を交配。それぞれの長所を生かし、どの部分も甘くて柔らかく香りの良い品種が実現しました。ネギは種まきから収穫までにおよそ半年を要し、年1回しか栽培できないため、種と収穫物が安定するまでに10年かかりました。今年からは淡路島以外の県内各地域で試験栽培しています。商品名は公募によりナンバーワンのネギになってほしい、ニュー、ネクストなどの意味を込めて N を用いた兵庫 N1 になりました。各地の直売所で販売していますので、鍋や天ぷらなどにして白い部分から青い部分まで余すところなく味わっていただきたいと思います。兵庫県立農林水産技術総合センター北部農業技術センター小谷義美さん。兵庫 N1 の直径は、大きいものでは白い部分が3センチ以上、青い部分が4センチ以上にも育ち、左右両側の葉が開いているのが特徴です。問い合わせ、兵庫県立農林水産技術総合センター北部農業技術センター、電話 079-674-1230、 ホームページは兵庫 N1 で検索。5、 JR 赤穂線に乗って旬の牡蠣を食べに来ませんか。 JR 赤穂線沿線の相生市、赤穂市では養殖牡蠣の水揚げが最盛期を迎えています。播磨灘の漁場はミネラルが豊富で、通常は2年から3年かかる大きさにわずか1年で育つことから1年牡蠣と呼ばれています。殻いっぱいに成長した大粒の身は弾力があり、加熱しても縮みにくいのが特徴。口に含むと濃厚な甘みが広がります。3月下旬頃まで焼き牡蠣やフライなどを手頃な値段で味わえる牡蠣小屋をはじめ、さまざまな飲食店で牡蠣料理を提供しています。お土産には新鮮な生牡蠣のほか、加工品も充実しています。 JR 赤穂線沿線地域活性化連絡会議。問い合わせ、 JR 赤穂線沿線地域活性化連絡会議、西播磨県民局地域づくり課、電話 079-158-2144。 牡蠣料理提供店はホームページで確認してください。ホームページは相生観光ナビ相生牡蠣、または赤穂産牡蠣の味めぐりで検索。牡蠣の加工品を5人にプレゼント。牡蠣佃煮1袋、赤穂牡蠣乳麺2個。応募方法は4番プレゼントクイズへ。6、触れ合いで正しい飼い方をお伝えします。兵庫県動物愛護センターとその支所は県内5カ所にあり、犬や猫の飼い方の相談対応、新しい飼い主探し、犬のしつけ方教室の開催、動物との触れ合いによる動物愛護と適正な飼育方法の啓発などを行っています。淡路支所では週3日敷地内にある屋内使用モデルルームで猫と触れ合うことができます。猫は健康面や安全面から室内で飼うのが基本です。どのような環境が好ましいのか、猫たちと遊びながら理解していただけたらと思います。兵庫県動物愛護センター淡路支所支所長竹村由里子さん。 兵庫県の管轄以外に政令指定都市や中核市が管理する施設もあります。猫との触れ合い。屋内仕様モデルルームでは現在4匹の猫と触れ合うことができます。日時、火曜、木曜、土曜、午前10時30分から11時30分、午後2時から3時。火曜、木曜が祝休日の場合、休み。問い合わせ、兵庫県動物愛護センター淡路支所、電話 0799-62-5811。センターや各支所の取り組みはホームページから。新たな飼い主の声。福岡俊治さん、南淡路市。1年半前に動物愛護センターのホームページで生後2ヶ月のオスメス2匹の兄弟猫を見つけ一目惚れ。原則1匹しか譲渡してもらえないのですが、選ぶのが難しかったのと、兄弟で一緒にいさせてあげたかったので、お願いして2匹とも譲り受けることができました。猫を飼うのは初めてだったので、少し不安でしたが、譲渡の際、センターで飼い方の注意点などを詳しく教えていただいたので、特に困ることもなく今日に至ります。大切な家族として責任を持って、最後までしっかり面倒を見たいと思います。福岡さん一家と手作りのキャットウォークで遊ぶ風神と雷神。子犬・子猫の飼い主探し等応援プロジェクト。兵庫県のふるさと納税、ふるさと兵庫寄付金のプロジェクトの一つ。寄付金で粉ミルクや哺乳瓶、離乳食などを購入し、ボランティアの協力を得て、保護した子犬や子猫を育て、新たな飼い主への譲渡につなげています。ホームページは、子犬・子猫の飼い主探し等応援プロジェクトで検索。兵庫の SDGs。 兵庫県や県内の企業・団体が進めるサステナブルな活動を紹介。7、車椅子利用者の外出をアシストするスマホアプリを開発しました。昨年10月に創立30周年を迎えた兵庫県立福祉のまちづくり研究所。小児用筋電義手や介護ロボットの技術開発などに取り組み、最新の開発品が車椅子利用者向けに坂道の難易度を地図上に表示するスマートフォンアプリ、ナビ坂です。特別研究員の小坂直さんに仕組みや工夫点について聞きました。取材、文、本誌編集部。開発の動機は？現在のバリアフリーマップは、多機能トイレやエレベーターの有無といった施設の設備に関するものがほとんどで、目的地までの経路上にある障害物を示す地図がないことに着目しました。坂道の傾斜度から車椅子を漕ぐ力を導き出す兵庫県立福祉のまちづくり研究所が考案した計算式やノウハウを活用できると考えました。アプリの使い方は、障害レベルを設定した上で出発地と目的地を入力します。 Google マップの経路情報をもとに坂道の傾斜度が割り出され、障害レベルに応じて通行難易度が青、黄、赤で表示されます。工夫した点は、アプリに設定できる漕ぐ力に幅を持たせたところです。同じ障害レベルでも年齢や体調によって個人差があるため、ユーザー自身で微調整できるようにしました。企業から事業化に関する問い合わせはいくつかあります。その中には、防災アプリに応用し、 災害発生時に車椅子利用者や歩行困難な人をスムーズに避難所へ誘導できないかという相談もありました。引き続き、兵庫県立福祉のまちづくり研究所では、ナビ坂を事業化していただける企業を募集しています。問い合わせ、兵庫県立福祉のまちづくり研究所、所在地、神戸市西区明けぼの町1070、電話、078-925-9283。ホームページは、福祉のまちづくり研究所で検索。福祉用具について知りたい人は、兵庫県立福祉のまちづくり研究所にある福祉用具展示ホールでは、介護ベッドや杖など700点の福祉用具や介護ロボットを展示、住宅の改修や購入時の補助制度などの情報提供もしています。開館日時、祝休日を除く月曜から金曜、午前9時から午後5時。8、誰もが参加できるユニバーサルマラソン。5月の神戸2024世界パラ陸上競技選手権大会に先駆け、パラスポーツへの理解を深めることを目的に、兵庫ユニバーサルマラソン2024を開催します。障害の有無に関係なく、誰でも無料で参加できます。兵庫県ユニバーサル推進課。3月30日土曜、尼崎の森中央緑地。午前9時30分から開会式。午前9時45分からファンラン&ウォーク、およそ600メートル。午前10時から車椅子ロードレース、およそ8キロメートル。午前11時からユニバーサルリレー、およそ8キロメートル。健常者はランでも車椅子でも出場可能。車椅子の貸し出しあり。申し込み締め切り、3月1日金曜。同時開催、パラスポーツ体験会、午前10時から午後2時。プラスぬくもりマルシェ、尼崎運河探検クルーズなど。ゲスト、私たちも応援します。大谷祐樹さん、東京2020パラリンピック陸上 T52 100メートル銀メダリスト。増田明美さん、神戸2024世界パラ陸上選手権大会組織委員会会長、スポーツジャーナリスト、大阪芸術大学教授。問い合わせ、兵庫県ユニバーサル推進課。電話、078-362-9418。申し込み方法や参加条件、同時開催イベントの詳細等は、兵庫県ホームページで確認してください。ホームページは、ユニバーサルマラソンで検索。